すべての人の救い主であるイエス・キリストのお名前を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。今朝も神様の御言葉を共に味わえる幸いを感謝いたします。それでは今日もまず御言葉をお読みいたします。今日は新約聖書ガラテヤ人への手紙5章2節から12節です。ガラテヤ人への手紙5章2節から12節です。新改訳聖書の各版のページ数は前に投影されております。ガラテヤ人への手紙5章2節から12節、よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもはいっそのこと切り取ってしまう方が良いのです。アーメン。父なる神様、私たちはあなたの御前に今あなたご自身から語られる教えを、戒めを、メッセージを待ち望んでいます。どうか私たちの心を柔らかくしてくださり、語られる一つ一つの御言葉の真理を聖霊様が解き明かしてくださいますように。そして私たちがそのあなたの命の言葉の中に歩むことができるように、そして一人一人を通してあなたの栄光とまたご計画がさらにこの地に表されなされていきますように、この時をどうか聖別し祝福してください。語るこのものをどうか清め、ただあなたのご栄光のために御働きのために用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロが書き記したこのガラテヤ人への手紙、その宛先はもちろんガラテヤの教会の人々です。ちょうど先週使徒の働きの13章からパウロの第1回伝道旅行での出来事を私たちは学びましたが、まさにその場所が、舞台がガラテヤ地方、現在のトルコの国の中央に位置する地域です。当時このガラテヤの教会は異邦人、ユダヤ人以外の者たちと、また離散したユダヤ人で両方で構成されていましたが、その中のユダヤ人キリスト者の中にはキリストの福音を信じただけでは救われない、割礼も受けなければならない主張する者たちがいました。そしてそれにより 多くの異邦人のキリスト者たちが惑わされてしまったのです。今回改めてこのガラテヤ人への手紙を読んでみて感じたこと、それはそのようにキリストの福音を脅かす者に対するパウロの強い怒り、憤りです。またその誤った教えを断固として拒否し、この教会から排除し、キリストの福音を守る、擁護しようとするパウロの熱い情熱です。ではそれがこの御言葉の中にどのように表されているのか、そしてパウロが読者に、そして今日に生きる私たちに訴えていることは何か、それらについてさらに詳しく見ていきたいと思います。はじめに割礼を強制する者たちについて、五章の二節にこうあります。もしあなた方が割礼を受けるなら、以前にもお話ししましたが、この割礼とは男性の性器の包皮に包んでいる皮に傷をつけて切り取ることであり、これは創世記の17章10節11節に書かれています。神様がアブラハムへの契約の印としてユダヤ人のすべての男子に対して命じられた教えです。彼らは生まれてから8日目にこの割礼を受けます。ユダヤ教では、また一部のイスラム教でも今でもこの伝統を、割礼を受け継いで行っています。しかしキリストを信じる者たち、つまりキリスト者たちは、キリストの血による新しい契約の中に入れられているので、異邦人であってもユダヤ人であっても、その契約の印としてもはや体の割礼を受ける必要はないのです。それなのにユダヤ教のものではなく、割礼派と呼ばれるユダヤ人のキリスト者、その中のある者たちが自分たちと同じように異邦人のキリスト者もユダヤ人ではないキリスト者も割礼を受けなければならない、福音を信じるだけでは不十分だと、そのように主張していたのです。おそらくそこには、純粋に神学的な理由だけではなくて、この割礼を受けていない異邦人たちと一緒に教会生活をする、共同体を形成し、また今日も礼拝の後に持ちますが、共に聖餐の恵みに預かる、そのことに対して、異邦人に対する偏見、また高ぶり、生理的な嫌悪もあったと思います。いずれにしてもガラテヤの教会はそのような主張によって大混乱に陥りました。そして中には、そうかもしれないなと、その主張を受け入れてしまい、実際に救われるために割礼を受ける者たちが出てきたのです。そんな状況を知ったパウロは、一体何をやっているんだと、そのように憤り、強い口調で異邦人キリスト者たちを非難しています。2節の後半、もしあなた方が割礼を受けるなら、 キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼派の者たちの言いなりになって愚かにも救いのために割礼を受けるのであれば、キリストはあなた方にとって何の役にも立たない存在であり、キリストの十字架は意味のないものになるのだと、そのようにパウロは言っているのです。二節の前半、よく聞いてください、このパウロがあなた方に言います。そのようにパウロは前置きをしています。そのように言うパウロ自身、ユダヤ人でした。割礼を受けていました。その彼は最初はキリスト者たちを徹底的に弾圧迫害していたのです。割礼を受けていない異邦人たちが福音を信じて救われる、神の民として加えられるなんてとんでもない、誰よりもパウロはそのことを深く信じ思い込んでいたのです。しかしそんな自分が不思議な方法で主イエスと出会い改心させられた、それが誤りであったことを教えられた、そこを通らされたこの私パウロがあなた方に言っているのだ、そのことの意味の大きさをよくよく理解してほしい。パウロはそのような思いで、この私が、このパウロがと言っているのです。3節の前半、割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。ここで証ししますと訳されている言葉には宣言する、または明言するという意味もあります。実際新改訳2017ではここをはっきりと、はっきり言っておきますと訳しています。しかも元の文章を見ますと、その言葉が先頭に、文章の先頭に来ていて強調されているのです。では何をパウロは強調しているのでしょうか。何をはっきり言いますと言っているのでしょうか。3節の後半、その人は立法の全体を行う義務があります。救われるために割礼を受けることが本当に必要だと考えるならば、キリストの福音を信じるだけでは不十分だとするならば、そういう人は割礼を受けるだけではなく、すべての律法を一つも漏らすことなく守り通さなければならない。あなた方は本気でそうしようと考えているのか、いやできると思っているのか。そんなことはないだろう。割礼のことだけにとらわれるのは全くもってナンセンスだ、馬鹿げている。兄弟たちよ、そのことをぜひ分かってほしいのだと。パウロはそのような強い思いを持って語っているのです。次に、キリストから離れないでということについて見ていきます。4節に移ります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。この4節も言葉の順序が原文と訳文とでは異なっています。 この真ん中のキリストから離れという言葉が原文では文章の最初に来ています。強調されているのです。そしてこの離れと訳されている言葉には疎遠になる、関係が薄くなる、疎遠になる、また身を結ばなくなる、さらには恵みを無視すると訳せる言葉なのです。したがってこのパウロの言葉は次のように訳すことができるのです。あなた方はキリストから離れてしまい、身が結べなくなってしまった。それは立法によって義と認められようとしたからだ。もはや神の恵みは台無しとなり失われてしまった。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。主イエスは弟子たちに対しそのように言われました。ヨハネの福音書15章4節の言葉です。次の5節には、私を離れてはあなた方は何もすることができないとも書かれています。主イエスは律法を成就するために来られました。私たちの罪の刑罰を代わりに負うために来てくださったのです。そしてそれは、その技は完了したと主が十字架の上で宣言された通り、ご自身の十字架によって完成したのです。そのキリストの贖いは完全なものであって、それに付け足すべきものは何一つないのです。キリストを信じて救いを受けたはずの者が神に義と認められるために割礼を受けなければならないと考えるのであれば、それはキリストの十字架が不十分だ、欠けのあるものだと認めることになるのです。そしてそれはキリストにとどまることなく、キリストから離れ、自らの力で、人間の努力で実を結ぼうとすることであり、幹につながっていないそのような枝は実を結ばないどころかやがて枯れてしまう、命を失ってしまうのです。神が私たちに備えてくださった救いの恵みに預かることができないのです。その豊かな恵みから落ちてしまうのです。五節、私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。この五節は明らかにその前の四節に対比して書かれています。律法による義を求めているあなた方とは違い、私たちは信仰を持って御霊によって神から義をいただく、すなわち罪を許され救いに預かる神の子供とされる、その希望を 私たちは熱心に持ち続けているのだとパウロは告白しているのです。それに対して割礼派の者たちはそのように信仰により御霊によりよってではなく立法により割礼により人間の考えに基づいて神からの義を獲得しようとしていたのです。しかしいかにそれが愚かでまた神の恵みキリストの贖いを踏みにじることになるのかということを彼らは気づくことはなかったのです。では3番目に愛によって働く信仰ということを見ていきます。続く6節でパウロはこのように言っています。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく愛によって働く信仰だけが大事なのです。原文ではすなわちという言葉が入っています。前の5節を受けて補足をしあるいは別な表現で言い換え一つの重要な結論をパウロがここで述べているということがわかります。その重要な結論とは最後に書かれている愛によって働く信仰だけが大事ということです。ではそれはどういう意味なのでしょうか。まず覚えたいことはこれまで見てきた割礼派の持つ立法主義、儀式主義、形式主義、それらへのアンチテーゼ、つまりそれらとは逆のものとしてこの愛によって働く信仰をパウロがここで提示しているということ。またこの愛と訳されている言語がギリシャ語のアガペーという言葉であることからその愛が私たち人間の愛というよりも神様の愛、捧げる愛、十字架の愛を表しているということがわかるのです。その神様の愛、犠牲的な愛、キリストの十字架の愛、贖いを私たちへの神様からの賜物として贈り物としてただ感謝して受け取る、そしてその愛への恵みへの応答として私たちも先ほど主よあなたを愛しますと賛美をしましたが神様あなたを愛します、そして贖われたこの命を私をあなたにお捧げします、あなたの教えに聞き従います、そのように神を喜ばせることを私たちの喜びとして生きる、その在り方を示すのがこの愛によってで働く信仰という言葉の意味なのです。それは割礼派の者たちの目に見えるものに形にこだわるあり方とは、真逆の御霊によって与えられるもの、またキリストとの愛の関係の中で育まれていくもの、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のために なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネの手紙第1、4章10節の御言葉です。まず神様が私たちを愛してくださって、私たちが罪から救われるために大切な一人子をこの地上に使わせてくださった。その御子が私たちの身代わりとなって十字架にかかり、命を捨ててくださった、捧げてくださった。そのことを知ったときに、そしてそれを自分のこととして、この私のためであったと受け取ったときに、そこに神様に対する感謝が、信頼が、信仰が生まれてくるのです。信仰とはそのように神の愛によってキリストの十字架を通して私たちに与えられるものなのです。私たちの救いは決して人間の側の努力によらないのです。それは愛によって働く信仰によってもたらされるのです。キリストにあって与えられた神の救いは完全であって、信仰以外に付け足すべきものなど何一つないのです。それがこの聖書が伝える福音、良き知らせなのです。それを少しでも変えるなら、それはもはや福音ではありません。それは異端と呼ばれる人の考え、教えに成り下がってしまうのです。この福音を信じるということは、自分で自分を救うことができない、自分のうちにあるさまざまな罪を抑えることができない、そんな惨めな自分をまず神様の前に認めることです。その上で、神様助けてください、憐れんでください、この汚い罪を清めて取り除いてください、そのように神の前にへり下って願い求めることです。そしてこんな汚い自分のために、鞭打たれ、血を流され、命を捨ててくださったイエス・キリストの贖いを自分のものとしてただ感謝して受け取ることなのです。私の愛する子よと両手を広げて待っていてくださる、その主の懐にすべてを委ねて飛び込んでいくことなのです。それが私たちがなすべきすべてです。私たちが救われるために私たちがなすべきことは、それ以外には何一つありません。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。パウロはコリント人への手紙第1、1章18節でこのように述べています。キリストの十字架と復活によって、私たちの罪の贖いは成し遂げられた。それを信じるならば誰でも救われる、その素晴らしい福音は、当時のこの割礼派のユダヤ人たちにとって、そして現代でも 依然として多くのユダヤ人たち、またこの日本人にとっても残念ながら愚かな言葉、つまずきとなっています。しかしキリストは律法を成就されたのです。救いを完成されたのです。古い契約をご自身の血による新しい契約で更新された、書き換えられたのです。そのキリストによる新しい教え、救いは、新しい葡萄酒は、新しい皮袋、形や儀式にこだわらない聖霊様がくださる柔らかい心を持って受け止めなければ、そこに入れなければ、固くなった皮が破れてしまい、その素晴らしい葡萄酒は流れ出てしまうのです。今日ここにいる私たちは、誰も割礼を受けるべきだとは思わないでしょう。しかしキリストの十字架による救いが完全であると私たちは心底思っているでしょうか。自分の罪がすべて許されている、過去の罪、現在の罪、そしてこれからの罪もすべて許されている、無条件に神様に愛されている、そのことをためらわずに告白できるでしょうか。五章一節でパウロはこう命じています。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の区別を負わせられないようにしなさいと。悪しき者は、サタンは私たちに罪の区引き、律法の奴隷の区引きを負わせようとするのです。だからこそ私たちは日々主の前に出て十字架を見上げるべきなのです。神様の愛の完全な現れ、そして私たちの救いが成就したその十字架を霊の目を持って見上げるべきなのです。そこにはイエス様はおられません。墓の中にもイエス様はおられません。イエス様は死に打ち勝ってよみがえられたからです。そして私たちといつも世の終わりまでも共にいてくださるからです。私たちはそして日々この聖書を開き、御言葉を通してキリストの福音を受け取り直すべきなのです。主の懐にいつも両手を広げて、私たちを待っていてくださるその主の懐に何度でも飛び込んでいくのです。キリストから決して離れないで、キリストにとどまり続けるのです。私たちは枝であって、幹であるキリストから離れては何もすることができない、命を失ってしまうということを肝に銘じて生きていくのです。私たちは弱いものです。どうにそのことをつい忘れて自分勝手に歩んでしまいます。しかし聖霊様がそんな弱い私たちを見放すことなく導き続けてくださるのです。救いを受ける私たちには神の力です。この十字架の言葉を日々しっかりと受け取り続けていきたいと思います。お祈りいたします。 今日はガラテヤ書を開き、パウロのこの激しい言葉から、そのパウロの思いをおもんぱかりながら、あなたご自身からさまざまなことを教えられたこと、心から感謝いたします。イエス様、あなたが十字架にかかって血を流されて、ご自身を神への生贄として捧げられた、その贖いは完全であり、完了したと言われたように、それは完成されて、それに何一つ付け加える必要のない、欠けのないものとして今も私たちに与えられている、そのことを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちが今朝改めて教えられたその福音の確かさ、豊かさの中に日々生きることができますように。ともすれば、何か私たちの側で行わなければならない、そうでなければ神様の祝福が得られない、そのような立法的な思いで、人間的な思いで歩んでしまう私たちですが、聖霊様、どうか私たちを助けてくださって、無条件に神様に愛されていること、許されていること、救いに預かっていることを、キリストにあってそのようなものとされていることを、日々私たちが御言葉から教えられ、確信し、力強く歩むことができますように。そしてその救いを、その福音を周りの人々に言葉と行いをもって伝えていくことができますように。いよいよ主よ、私たちをこのあなたの福音によって生かしてくださいますように。私たちに与えられている自由が奪われることがないように、ますます私たちを解放してくださり、その救いの確かさの中に、喜びの中に日々歩むことができるように助けてください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。